本日のマタイによる福音書第5章ここの32節このところだけを見てみますと、離婚すること、また再婚することは姦淫の罪であるとして禁じており、そしてまた一部分だけを取り出して考えると、ここには離婚できる可能性があるということをイエス様がおっしゃっている、そのように受け取ることができる箇所であります。しかし今日イエス様が私たちに伝えてくださるこの教えは、そのような消極的なことだけではないのであります。イエス様は従来のイスラエルの離婚の受け止め方というのは、そこにある姦淫の罪を鋭く指摘され、それから本当の夫婦の関係、またさらに広がれば本当の人間関係を築くために必要なことを、今日この31節32節で教えてくださろうとしております。それはここに集まった山上に集まった者たちだけでなく、今日この礼拝に集っている私たちにも、また本当の夫婦関係、誠の人間関係を築くために必要なことを今日私たちに教えてくださろうとしています。本日の箇所、離婚に関する一つの掟が取り上げられています。ここイエス様が言った言葉ですけれども、妻を出す者は離縁状を渡せ、こういう掟がイスラエルにあったのであります。これは実会に書かれている掟ではなくてですね、申命記の24章に出てくる掟です。申命記24章1節にこのようにあります。お聞きください。人が妻をめとって結婚した後にその女に恥ずべきことのあるのを見て好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせなければならない。このように書かれています。イスラエルにおいて離婚できるのは夫の方からだけでありました。夫は妻に恥ずべきこと、気に入らないことを見出した時には離縁状を書いて彼女に渡すことによって離婚ができました。離縁状一枚で離婚できるためにですね、これは夫の側にだけ都合が良い立法だと、そう言ってもいいと思います。この離縁状のルールを作ったのはモーセである。このモーセが離縁する際に離縁状を渡すことを立法としたのは、これは夫の権威を高めるため、つまり家父長制を堅固のものとするためではなくて、これ実は離縁されそうになっている妻を守るためにこのようなルールを作ったのでありました。でこのルールがないときにはもっとですね、ひどい、本当に自由にですね、自由というか傲慢ですけども、夫の都合によって離縁することができたんです。しかしそこに離縁するための、一応の条件ですけれども、これ恥ずべきこととか気に入らなくなった時というですけども、条件を課すことによってモーセは離婚を抑止しようとしたのであります。でさらにこの離縁状というのは、もうこの女は私の妻ではないということを、証明するものでもあって、その女性の独身証明書にもなったのであります。それを持っていない女性が他の男と関係したのならば、それは姦淫の罪になってしまうのであります。その場合は石打ち刑で死刑にされてしまいます。しかしこれを持っている女性は、他の男と再婚することができる。そういう意味でこれは女性の立場を保護するための書類であるということもできるのであります。しかしそういうふうな意味も持っていましたけれども、イエス様はこのことを取り上げてですね、しかし私は言っておくというふうに言って、ここからご自身の教えを語られたのであります。それは今日の部分ですけれども、しかし私はあなた方に言う、誰でも不貧困以外の理由で自分の妻を出す者は 姦淫を行わせるのである。また出された女をめとる者も姦淫を行うのである。でここに、不貧困以外の理由でと書かれています。でこの不貧困というのは、この言葉を見てみますと、これ性的な、罪のことになります。他の男性と、関係を持つ、そういう性的な罪のこと、つまりこれは、前の週に語りました姦淫の罪に、通ずることです。神様が選び結び合わせた夫婦の関係を、神様が合わせた関係を壊すという、そういう罪を妻が犯したのならば離婚は仕方ないが、それ以外の理由で離婚するべきではないという、意味になるのであります。妻を離縁する者は離縁状を渡せという、この旧約の律法においては、先ほど新命記を読みましたように、夫は簡単にと言ったらあれですけど、妻に何か恥ずべきことを見出したら離婚できたのであります。その恥ずべきことは何かということについては、これはユダヤ教の立法学者たちの間でもいろいろな議論がなされていました。この恥ずべきことって一体どういう範囲なんだろうか。立法学者の中にはほんの些細なことも恥ずべきことになるという人もいました。それはどういうことですか。お料理が上手じゃないとか、そのような些細なことであっても離婚できるんだと。それに対して別の立法学者は、恥ずべきこととはそうじゃない、妻が夫を裏切って他の男と関係を持った、つまり姦淫の罪を犯したことに限られるというふうに主張していました。イエス様は どういう立場を取られたのかというと、それは後者の立場、姦淫の罪を犯した時のみということを言っておられるのであります。妻を離縁できるのは、つまり結婚を解消できるというのは、不貧困、つまり姦淫の罪によって関係が裏切られ、関係が切られ破壊された時のみだということです。でここにですね、実はイエス様が結婚、夫婦の関係を最大限に重んじ大切にしようとしておられることが示されています。お料理が下手ということも、恥ずべきことを気に入らないことになるというのは、つまり夫がですね、少しでも気に入らないことがあったら妻を離縁できるということを認めてしまう。でそこには結婚、夫婦の関係を大切に守り育てようとする姿勢はないのです。むしろこれは立法を悪用している姿勢であると言えるでしょう。それは気に入らなくなったら終わりということは簡単にできる。しかも当時は夫の方からしか離婚ができません、離縁ができませんでしたので、このような立法になっています。でしたので、このような立法になっている、なっていたのですけれども、これを今日の私たちに置き換えたとするならば、今の時代は夫と妻の立場は対等でもありますし、または家庭によっては逆転しているかもしれません。夫に対していびきがうるさい、家の接待をしない、良い夫じゃないというような、そのようなことでですね、離婚してしまう家庭もあるかもしれません。そういうふうに、そういう理由で簡単に離婚することができる。イエス様はですね、実はその原因となる、そのような思いを持つことですね、些細なことで気に食わない、そしてもうやめたい、そのこの関係をやめたい、それも実は、関係を崩すこと、つまりこれは姦淫の罪を犯すことと同じだということを言われるのです。夫に対して妻に対してもう気に入らない、もう終わりにしたい、そういうふうに思うこと、それも姦淫の罪なんだ。なぜならそれはイエス様の教えにおいて、先々週共に私たちが聞きましたように、姦淫の罪とは自分の、また他の人との結婚関係もそうですけれども、夫婦の関係を大切にしようとしない行動を行いだけでなく、その思いも全て指しているからだと、そういう思いを抱くのならばというふうにイエス様は言っておられたように、私たちもその思いを抱いているところでもう姦淫の罪を犯した。その根っことなっている、思い、それが前のところですけど28節に書かれている情欲、これはみだらな思い、情欲というものなのである。それは前にも聞きました。情欲というのは、みだらな思いというのはどういうことかというと、相手を自分の所有物にしたいという思いでした。 また相手を所有しているだけでなく、所有しているから自分の都合のいいように相手を操りたい、支配したい、こういうふうに自分の思い通りにならなきゃ嫌だというようなこともそうですね。支配したいということ、その思い、それが、まあ、情欲と言われている。これただの性欲とかじゃなく、情欲。コントロールしたい、支配したい、そういう思いから。そのような自分に都合の良いようになっているときはですね、そういうふうに都合の良いと思っている人は、結婚生活が安定しているというふうに錯覚しですね、自分の都合通りにならないと結婚生活がうまくいっていない、相手が悪い、そういうふうに思い、その人との縁を切りたくなる。でそこにはそういうところにはみだらな情欲、支配欲というのが根っこにあるのであります。その思いがですね、そういうふうに思わせる思いが関係、夫婦の関係、人間関係を破壊していくので、相手に気に入らないことがあるからといって関係を断ち切ってしまうのは、その相手を、私に都合の良いように支配したいという思うことからなのであります、そういう思いに陥っていく私たちに対して、イエス様は、五章の、29節30節、これも前々回、前の週に聞きました。そのような思いを起こさせるもの、それがあなたの右の目であるならば、えぐり出して捨ててしまいなさい。右の手であるならば、切り取って捨ててしまいなさいと言っておられました。右の目や右の手、それは私たちにとってはなくてはならない大切なものです。決して失いたくないものです。しかしそういうものすらも、結婚相手との関係に比べれば何ほどのことはない、捨てても良いのだとイエス様はここで言われているのであります。つまりここでイエス様が言っておられるのは、罪を犯さないで生きるために自分の目や手を切り捨てよということではなくてですね、そういう厳しいことを語りたいのではなくて、あなたの妻や夫はあなたの目や手よりも大事なものではないかということを言いたいのであります。本当の愛の関係を保つためならば、その右の手や右の目を自分で放棄してもいい。私たちのそれぞれの関係とはそれほどまでの関係なのであります。そのように言われるとき、私たちは戸惑いと恐れを感じずにはおられないのではないでしょうか。愛する兄弟姉妹方、私たちは自分の妻を、自分の夫を、自分の大切な人を、兄弟姉妹たちを、自分の手や目より大事にしているでしょうか。目や手を失っても妻や夫を愛する、そういうふうに生きているでしょうか。私たちが妻を、夫を愛するとき、また大切な人を愛するとき、兄弟姉妹を愛するとき、その愛というのは身勝手なものであることが多いのであります。そしてそういうことが心の中でのみだらな思いを生み、気に入らないことがあればもうおしまいという思いを生んでいくのであります。今日イエス様はそのような罪と汚れに陥ることの多い私たちの結婚、夫婦の関係、人間関係を本当に清いものとしようとしておられるのであります。しかし良い夫婦関係や愛する人との関係というのは、ただイエス様のそのような教えを聞くことだけで実現するものではありません。そうしようと心で思っていても、結局やはり自分勝手な愛し方でしかできないというのが私たちの現実なのではないでしょうか。しかしイエス様はそのようなどうしようもない私たちをですね、まさにご自分の目や手以上に大切にし愛してくださったのであります。その愛の証拠はイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったことに現れています。十字架の死には イエス様の私たちに向けてのメッセージが込められているのです。私の手や目よりも、私の命よりも、あなたが大事なんだということをイエス様はここで示してください。イエス様はご自分の目がえぐり出されようと、手を切られて捨てられるよりも厳しい、人間の尊厳を見つめられず、傷つくだけでなく本当に命を失われ、十字架にかけられて死なれました。神様も妻も夫も家族も兄弟姉妹も本当に愛することができず、傷つけてしまう、大切にすることもできない私たちのために、その罪の罰を受けるために、イエス様はそのように、そのような惨めな私たちを愛するために死んでくださったのです。でもそれは私たちが大事だと思って、それが言える。私たちはこのイエス様の愛と恵みのもとに生かされている。私たちの結婚、夫婦の関係、愛する隣人との関係も、この愛と恵みのもとに置かれていることを忘れてはなりません。そのことを知らされていくことによってこそ、ここに教えられている真実の関係が打ち立てられていくのであります。エペソ人への手紙第5章25節以下にこのように書かれています。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。夫が妻を愛する、それはキリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたようにです。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったことを指しています。キリストが私たちのために命を捧げて、十字架にかかって死んでくださった、そのような愛を持って夫は妻を愛する。それは自分の体以上に妻を愛するということです。その愛を受けている妻は夫を自分以上に愛するのです。これ妻と夫の関係だけでなくてですね、愛する兄弟姉妹が、愛する隣人、そこにある関係も同じなのであります。自分の右の目や右の手以上に相手を愛するのであります。キリストと教会の関係になぞらえられるこの夫婦の関係においては、実は許しということが中心に据えられているのであります。イエス様は不貧困、つまり姦淫の罪以外の理由での離婚は否定されました。しかしそれは不貧困があったときは離婚をしてもよい、あるいは離婚すべきだということを推奨しているのではありません。不倫したから、姦淫したから、そういう場合は離婚すべきだというふうに言っているんじゃない。イエス様はその不貧困においても離婚を積極的に進めておられるわけではないのであります。その相手が不貧困を犯したとしてしまった場合でも、その相手の罪を許して夫婦であり続けるということも大いにあり得ます。それは主ですがですね、私たちと神様がですね、人は神様を愛するのでなく他のものにばっかり愛して、そのようにずっと姦淫の罪を犯してきていた私たちを神様は憐れみ続けてくださって、許してご自分のもとに戻すまでそのようにされたからであります。私たちの小さな関係の中でも、その関係崩されるような時でも、その場合は別れなさいとは勧めているわけじゃない。その場合でも本当は許しなさいということがあるのであります。イエス様が求めておられるのは、互いに愛する本当に大切にする兄弟姉妹の交わり、隣人との愛、ご自分の愛と恵みのもとに築いていくこと。私たちは夫婦であっても、隣人との関係であっても、兄弟姉妹との関係であっても、良い関係を築こう、そういうふうに必死になって 相手と交わろうとしますけれども、うまくいかないことが多いのである。私たちは本当に相手と向き合って共に助け合いながら生きることがなかなかできないものです。共に暮らしていてもお互いが向き合うことをやめてしまい、そこを向いてしまうことも多々あります。また深く向き合っていけばいくほど、お互いの違いが、お互いの弱さ、欠けが目につきついてきます。そのためにお互いに傷つき合ってしまうことも起こります。なぜこのようなことが起こるのか、それはやはり 戻りますけれども、その時の私たちの目が、相手を自分の都合のいいように見ている目があるからであります。その目は相手を自分の所有物のように見ている時の目である。そのような目で相手を見ていて、自分に都合が悪くなると向き合うことをやめて、テストに違う方を見ながらやっていく方が楽だということにもなるのです。そのように向かい合って生きることを放棄してしまうことの延長上に、離婚であったり、もう関係するのはやめようということが起こったりするのであります。ですから私たちは、離婚であったり関係解消について考える前に、まずまたもう会わない、もう話したくない、そういうふうに自分で決めてしまう前に、まず自分の尺度や物差しで相手を測ってしまう目で見ていないか、相手を自分の所有物のように見ていないかということを私たちは意識していなければなりません。イエス様はそれを捨てよと言っておられるのであります。そうであるならば捨てよ、その身を捨てる目を捨てよ、関係を破壊するようなその手を切り捨てよとまで主は言われる。それは何だろうか、パートナーとなる相手、近くに置かれている兄弟姉妹たちは私たちの目よりも手よりも大切だからである。その目よりも大事な、手よりも大事な、命よりも大事な相手とこの私を神様が選んでくださった。そして神様は今この人、あなたが向かい合って共に生きようと命じておられます。私たちはそれを真剣に受け止め、相手と向かい合う、忍耐が必要であるかもしれません。しかし向かい合う、主がそのようにしてくださったからであります。このことは夫婦だけじゃない、隣人との自分との関係においても当てはまります。しかし特に結婚している夫婦に対してここは語られているのであります。そのような向き合い、交わりによってこそ、本日ともに読みました創世記の2章で語られている男と女はもはや別々でなく一体であると、本当にこういうふうに言うことができる関係が育てられていくのであります。本日の箇所31節、32節には、離婚して再婚することを、まあ、罪であると禁じているというよりも、今神様によって与えられている結婚関係、夫婦の関係、まあ、あとは他者との、兄弟姉妹たちとの愛の関係を、本当に大切にして生きることを教えています。愛に欠けた私たちをイエス様はご自分を捨て受け入れてくださり、真剣に向き合い続けてくださっています。私たちは今そのイエス様に見つめられています。そのイエス様が私たちに向かって、自分を捨て相手を許し互いに愛し合いなさいと言われております。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、私たちは愛するあまり愛する者との関係に苦しみます。どうぞ私たちがこの者と別れたいというような思いを与えられた時には、今一度主の言葉に従って私たちの目に丸太がないか、針がないか、私たちの思いで、情欲で相手を支配してそのように見ていないか、そのことを意識させてください。またそれがない、それがない中で一方的に傷つけられているのならば、主よ、主イエスキリストを見つめさせてください。
同じように私たちに捨てられ、すべてを捧げてくださった主イエスを見つめさせてください。そこにある主の苦難と忍耐とを私たちの胸に刻みつけてください。一方的に傷つけられているときに、その忍耐を共にしていることを覚えさせてください。しかしそれほどまでに愛しているということを、私たちがその傷つき苦しむ中で、相手に伝えていくことができますように、それが主の愛によってなしていることを、その相手に気づかせていくことができますように、主はその相手をも立ち返らせてください。私たちがあなたに立ち返ったように、その関係の中で誠の関係を築いていくために、主を私たちに忍耐をさせてください。苦難の道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。誠にあるあなたとの関係に喜びを覚えるとともに、私たちにも兄弟姉妹たちとの関係の中で、愛するパートナーとの関係の中で、その喜びに満ちた時を過ごすことができますように、主よどうぞ私たちの関係を祝福してください。私たちを変えていってくださいますようにお願いいたします。聖霊なる御神様、どうぞ私たちを変えていってください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前に捧げいたします。アーメン。